聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書9章の1節から12節まで。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の業をまだ日のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをした人ではないかと言った。その人だというものもいれば、いや違う、似ているだけだというものもいた。本人が、は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。本日は救い主イエス様にどん底から救い上げてもらう幸せについてです。私たち人間には誰でも身体的な癖があります。顔にほくろがあったり、顔を見ると顔の左右がぴったり対称でなかったり、指が関節から曲がっていたり、爪がまっすぐ伸びていなかったり、もしくは車に酔いやすいとか高いところが苦手だとか、季節によって気分が優れなくなってしまう時があるとか、いろんなことがあります。そのような体の癖があります。ところが日常生活を著しく妨げるような癖というか、障害、病気を持って生まれてくるという場合があります。例えば耳の聞こえない子供でしたら、親が話しかけても全く反応を示しません。そのまま放置するとずっと自分の殻に閉じこもったままの子になってしまうということで、聞こえる聞こえないという音の問題だけではなくて、耳が聞こえないというのが人間関係を著しく引き裂いてしまうものになっています。周りの人たちと心の交流ができない、すれ違いの人生になってしまいます。本日の九章に出てくる男性のように、目が見えないまま生まれてくるという子もいます。街を出て歩くのも大変です。普通の仕事にはつけません。2000年前のエルサレムにもそういう男性がいたわけです。名前は知られていません。救い主イエスはその直前に、出会いの直前にユダヤ人から命を狙われて、石を投げられて殺されるというそういう思いをしていたのにもかかわらず、生まれつき目が見えなくて生まれてきた 男性を見かけるとその歩みを止めてその方と関係を持たれたわけです。弟子たちが誰の罪のせいで見えなくなったのかと尋ねましたら、イエス様は誰のせいでもない、9章3節にある通りに神の技、神の働きがこの人に現れるためだというふうにお答えになりました。そしてイエス様によって完璧に目が見えるようになるという奇跡をこの男性は起こしてもらいました。誰もがこのような奇跡に預かれるわけではありません。目が見えなくても耳が聞こえなくても病気が治らなくても人に言えない変な癖が体にあったとしても私たちには生きる意味と目的があります。自分で選んで生まれてきたわけではなく、偶然この地上に生かされているわけではなくて、神様によって私たちが作られ生かされているからです。神様が責任を持って私たちを生かしてくださっているのですから、思い通りにならなくても障害があっても病気になっても私たちは自分たちを呪う必要はないのです。神様を信頼して神様の導きに従って生きていけば良いのです。神によって癒される方もありますけれども、たとえ癒してもらえなかったとしても、神様は私たちにあるハンディキャップさえも用いて、良い働きを成し遂げてくださいます。神はイエス様を信じる人すべてをに対して、あらゆる良いものも悪いものも合わせ働かせて、益となるように働いてくださる方です。障害があったり病気が治らなかったり体が効かなくなったりした部分があったとしても諦める必要はありません。そんな弱さの中にあってこそ神様はかえって力強く働いて私たちを支えてくださいます。力は弱さの中でこそ完璧に現れるからです。また主に結ばれているのであれば自分たちのロークが決して無駄にはならないということも私たちは知っています。ではヨハネ9章で癒された男性はどんなふうにして目を開けてもらったのでしょうか。それは生まれつき目が見えなかった男性が自分の身を完全にこのイエスという方に委ね切っている中でその奇跡が起こったとわかります。話は変わりますけれども、あるサッカー選手が審判の判断ミスに怒ってボールに唾を吐いたということがありました。そしたら審判はすかさずレッドカードをこう上げてその選手を退場にしたということが新聞記事になっていました。唾を吐くということは相手を侮辱することになるからです。また話は変わりますけれども、私自身が学生の時にアメリカ合衆国カリフォルニアでなされていた中高生のキャンプに引率者の一人として行かせてもらったことがあります。で、ある晩のグループごとに出し物を出そうという時に男子のグループでは歯磨きの出し物がありました。歯ブラシが1本とコップが1つ、みんな6、7人ですけどもステージに並んで順番に歯磨きをするんですけれども、歯ブラシを使い回して1人が磨いたら次の人に渡すんですけど、磨いた後に口 口にたまった唾をコップに入れる。6人も順番にやってるとコップにたくさん唾がたまっていました。で7人目は歯ブラシで磨くんですけど、また同じようにコップに唾入れて、なみなみという感じでたまった唾を最後の7人目の大学生の引率者が、カウンセラーが全部飲んでしまうという、度肝を抜かれる出し物を披露してくれました。まあ、それほど唾、他人の唾っていうのがこう嫌なものに思えるものです。でたとえイエス様の唾だと言っても、ああそれを飲みたいなというふうに思う人はいらっしゃらないと思います。でもイエス様はこともあろうにご自分の吐いた唾で泥団子のようなものを作られて、それを他人の目の中にこう押し込んでしまったというわけです。目の見えない男性といえども、普通であればびっくり仰天、ちょっとやめてくださいっていうふうに言い出してもおかしくない、そういう状況だったと思います。しかもばい菌の塊ともいえる泥が自分の目の中に入れられてしまったということであれば、コロナウイルスでも入ってたらどうすんだということで、民事では損害賠償の対象になるだろうし、刑法でも傷害罪に該当するかもしれないということで罪を問われているほど衝撃的なことだったかもしれません。しかしこの男性は完璧なる信頼を持ってなされるがままというんでしょうか、イエス様に自分の身を完全に委ねて安心してこう癒してもらったということがわかります。それほど癒し主としてのイエス様を信頼していたことが見て取れます。先ほどのお祈りにもありました通りに、以前お弟子さんたちがガリラヤ湖ので船に乗っていた時に突風が吹いて波をかぶって船が水浸しになってしまって、一度恐れおののいたということがありました。イエス様は船に乗っていらっしゃったんですけども、夕暮れで暗くて、気持ちが、突風によって突然吹いた風によって動転してしまって縮み上がっていたという状況でした。そういう中にあってもこの目を癒してもらった男性というのは平然として船に、座って、いるという、その弟子たちが縮み上がっていたのに、この男性はイエス様が一緒だから平気なんだと、そういう信頼をこの目に泥を塗られるっていう中で示していたように思います。私たちもそのように目の前の状況がどんなに大きく変わったとしても、イエス様は私と共にいらっしゃるということを覚えて、全く平安の中を過ごすときに、自分の力ではなくて神様がその状況を変えてくださるという奇跡というか恵みに預かることができるものです。唾で作った泥団子が目の中に入ってくる、常識では考えられないようなことが自分の身に起こったとしても、イエス様を信じてジタバタしないと、危機に襲われても縮み上がらない、そういうところに私たちの力の源が、信仰の力があるわけです。本文をさらに読み進めますと、9章の8節から9節ですけれども、目が見えないまま生まれたこの男性は物乞いをしていたということがわかります。自分で食いぶちを稼ぐことができず、社会で最も 地位が低いと見られるような物乞いによって生計を立てていた。しかも自分が悪いわけでもなく、両親が罪を犯したわけでもなく、ただただ神の奇跡を体験するためにそのような物乞い、目が見えないという立場を強いられていたということがわかります。これが全能なる神様のご計画なのです。イエス様の癒しを体験するその目的のために何十年と目も見えず人にバカにされ、物乞いとして卑屈な思いをしなければならなかったというのは、私たちの人間の目には無意味な無駄な人生に見えてきます。しかし神様はこの男性の謙遜を用いて、イエス様を信頼しているという平安にある姿を用いて、諦めないで神様に従うことの素晴らしさを私たちに教えてくださっています。この男性はイエス様の奇跡の力によって人生のどん底から、何十年も続いたどん底から引き上げてもらいました。その男性だけでなくて、イエス様は私たちをも、現代の人間をも人生のどん底から引き上げてくださる方です。私自身も31歳の時ですけれども、していた仕事が厳しくてフラフラになって、その仕事を辞めるという経験をしました。どうやったら社会復帰したらいいんだろうか、わからなくなってしまいました。子供は2人いて、家賃の高い住宅に住まわせてもらっていました。人生の目標もなくなってしまった。仕事もなくし、住む場所も引っ越さなければならない。次にどんな働きができるのかも想像できない。綿で首を絞められるような苦しみの中で、藁をもつかむような思いでイエス様に助けを求めたことがあります。いや、それで気づかされたのは、高い収入を求めるような、そんな人生はダメだなということでした。普通に考えてみれば確かにその通りなんですけれども、そういう欲望に打ち勝つことができず、誤った方向で歩んでいました。そうではなくて、180度改めて、自分はイエス様に従う人生をちゃんと歩まなくてはいけないな、そんなふうに思わされました。でその時、学生時代からですけれども、ある時牧師に、あなた神学校行って牧師になりなさいよって言われたことがあったのを思い出して、もしかしたら教会で働くように呼ばれてるのかもしれない、そういう神様からの呼びかけを思い起こして、非力ながら夫婦で祈っておりましたら、やはり自分は教会の牧師なんだというふうにイエス様との出会いを与えられることがありました。ところが問題は、じゃあそれはいいかもしれないけども、自分はその牧師になるような準備全然してないし、周りの方々のためにこう犠牲を払う、そんな奉仕が全然できない、聖書も神様もよくわからない、そういう中での再出発となりました。しかし無理を言って入学させていただいた進学校において、同級生がいつも支えてくださって、また進学校の先生方が深い愛情を注いでくださって、人間関係に不器用な自分が 少しマシになって、なんとか教会での働きができるように変えさせてもらいました。自分を人生のどん底から救い上げてくださったのはイエス様でした。で、私たちは人から、神様からイエス様から助けてもらうだけで人生が終わるのかというと、決してそうではありません。イエス様は先に信じた人を用いてご自分の働きをなさるからです。私たちの周りにいらっしゃる方がいる方が苦しんでいらっしゃるときに、なんと先に信じた私たちが用いられて、イエス様の力が私たちの中に働いて、その人を結果的にどん底から救い上げてしまうようなきっかけを作る働きをしてしまうということがあります。先に信じた私たちは、ある方はすでに病気を癒す賜物、祈りの賜物を持っている方もいらっしゃるかもしれません。貧しい人に施す賜物を持っている方がいらっしゃるかもしれません。賛美の賜物を持っている方、また CS の教会学校で説教すると聖霊が働いて人、子供たちを捉える、そういう素晴らしい賜物を持っている方、周りの方のために犠牲を払って愛を注ぐ賜物を持った方、そういう方がもうすでにいらっしゃいます。イエス様は現代という困難な時代を、教会に集う人たちを用いて人々が乗り越えられるようにしてくださっています。今度は私たちが何らかの働きをするきっかけを作ることによって、周りの人たちが私たちとの関係の中でどん底から引き上げられる時、そういう時が今来ているのかもしれません。神の技がこの人に現れるため、イエス様は生まれながらにして目が見えない男性、物乞いをそのどん底から引き上げてくださいました。私たちに与えられた賜物を用いて、現代でもイエス様はそのような御業、奇跡を時に私たちを通してなさることがあります。今世界はコロナウイルスの蔓延によって傷んでいます。しかしそれにたじろぐことなく、イエス様が力のない私たちをも用いて新たな時代を切り開いてくださるということに期待して、イエス様への信頼を深めながら今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。世界的な危機の中にあり、経済活動を活発化させる政策の中で、再びコロナウイルスが第二波として世界をに打撃を与えております。しかしそういう悲しみ苦しみの中にあっても、主イエスは生きていらっしゃいます。そして私たちをも救い出すばかりか、私たちをも通して周りの方々にイエス様が奇跡を起こされることがあります。どうぞ私たちのあなたに対する信頼を深めさせてください。唾で作った泥を目に入れられ、奇跡に預かったあの男性のように、荒波が私たちを襲う時にもイエス様へ対する信頼を深めさせてください。そしてその信頼を通して私たちが周りの方々に希望をもたらすことができるようにしてください。どうぞ世界津々浦々の教会が用いられて、あなたこそが希望の源である 力の源である、癒しの源であるということが分かるように助けてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。